立ちいただきまして、再演546番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文、イザヤ書第11章1から5節。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、目に見えるところによって裁きを行わず、弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌311、13番をご一緒に歌いましょう。 お座りください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書アモス書8章11節から12節1440ページです。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。次に新約聖書コリントの信徒への手紙1、12章1節から11節、315ページです。兄弟たち、霊的な賜物については、次のことはぜひ知っていてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに、ものの言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は、誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのです。お祈りをお捧げいたします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共に礼拝に招かれ、共に祈りを捧げることができます恵みを心から感謝申し上げます。あなたが私たちを教会に招き、罪の悔い改めと許しに預からせるよう導いてくださっていますこと、そして私たちがイエス・キリストにより救われた者たちであることを今日また覚えさせていただけますことを深く感謝申し上げます。私たちはすぐる誠実にあなたの御言葉を受けてこの世へと使わされました。7日間の旅路を振り返りますと、神様から離れてしまっている自分たちの姿を深く懺悔いたします。生活の中で隣人のために祈ることを忘れ、自分の欲することを訴える祈りだけになっていたことを懺悔いたします。私たちは失ったものを取り戻すために祈り、持っていないものを祈り求めて祈りました。辛い状況からの助けを求めて祈りました。今かろうじて維持している健康や生活を失うことのないように無事を祈りました。これらを祈るということは、求めるものを神様が与えてくださると思っているからでしょうか。そうではありません。 私たち信仰者の誰もがこのような祈りを、それこそ朝も昼も夜も必死に祈ったことが今まで何度もあるでしょう。でも何も状況は変わらなかったことは誰もが体験していることです。私たちの祈りに応えて、その通りに叶えてくださるかくださらないかは、神様にお委ねするしかないのだと心の奥では皆が知っています。では私たちは何をどのように祈ったらいいのでしょうか。イエス様は私たちに主の祈りを与えてくださいました。祈りの言葉が出ない苦しみの時にもつぶやくようにして祈ることができます。私たちすべての人間に寄り添って与えてくださった祈りです。心が乱れたままの運転席で、途方に暮れた帰りのバス停で、夜中の病院の長椅子の隅で、誰にも知られず私たちは主の祈りをつぶやいています。私たちは祈りによって神様に結ばれているのでしょう。神様が私たちに祈りを求めておられるのでしょう。どんな拙い祈りでも、どんな短い祈りでも、人間の脆い祈りでも、罪だらけの祈りでも、神様は主イエスと一緒に私たちの祈りを求めてくださっているのでしょうか。だからこそ私たちはやっとやっとすがるように祈ることをやめないでいられるのでしょう。聖霊なる神様の助けに深く感謝申し上げます。また私たちはイエス様の祈りを忘れることはできません。死の前夜、ゲッセマネの園でのイエス・キリストの祈りの姿には、安らかさなど微塵もありません。あるのは壮絶な苦しさだけです。このイエス・キリストの父なる神様への祈りを考えますと、祈りとはこれなのだ、と思わされます。私たちにとっても本当は祈りとはどうしようもなく苦しいものなのだといつも思わされます。私たちも自分たちのたくさんの願いを祈った後には、それらを得るための祈りではなく、徹底的に自分自身を手放す祈りをせざるを得ないのです。恐怖の中で神様に委ね切るための祈りをされたイエス様です。このイエス様の苦しい祈りによって、私たち人間が神様とつながることができ、救われました。この祈りを私たちは決して忘れることのないようにしたいのです。兄弟姉妹と共に祈り合うことを重ね、神様に喜ばれ、神様に結ばれて歩み続ける教会の祈りを祝していただけますようお願いいたします。これからあなたの御言葉の解き明かしをいただきます。あなたの御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうかあなたの豊かな霊で満たし、聞く私たちの心を開いてくださいますよう願います。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹を覚えます。施設に入られている方々、心に苦しみを負っている方々、一人一人にあなたの祝福を与えてくださいますように。地球全体が、世界中が今苦しみにあえいでいます。暮らしの上にも次々困難が降りかかってきています。 このような状況の中で世界中の人々があなたに礼拝を共に捧げています。絶望感に襲われながらも、それでもあなたに希望を置いてしか生きられない私たち人間の切なる祈りを受け取ってください。世界中の人間があなたの御言葉により頼むことによって、大きく確かな望みに生きることができますように、聖霊なる神様の助けを乞い願います。本日は降誕前第6主日礼拝となり、これから11月27日にアドベントの期間に入ります。これらイエス様のご降誕を迎えるための大切な礼拝を多くの兄弟姉妹と共に捧げることができますようにお導きください。この感謝と願い、私たちの切なる祈りを救い主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教言葉と霊と題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
かつて自分が建てた教会、そして牧師として仕えてきた教会において、今大きな騒動が起こっている。そのことを聞きつけたパウロは、このコリントの信徒への手紙1を書き送っています。かつて自分が建て、そして牧師として仕えたギリシャのコリント教会、そのコリントの教会の内部で起こっていた分裂騒動というものがありました。この手紙の1章11節のところをお開きいただくと、パウロはそうしたコリントの教会で起こっていた分裂騒動というものをクロエの家の者から伝え聞いたとあります。それによると、コリント教会の人たちは、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにといった具合に、おのおの勝手に教会の中でグループを作って、お互いに自分たちこそが優れた信仰者であるということを誇って争っていたというのです。キリスト教の教会においてそのようなことが起こるのかと信じられないかもしれませんが、しかし教会に集められている私たち人間の真実なる姿というものを、この聖書は映し出していると思います。そのように各自が勝手にグループを作ってお互いに争っているかと思えば、その他にも自分の知識を誇るグノーシス主義者と呼ばれる人たちが、教会にいる人たちをつまずかせるような、そういった言動を繰り返し行っていたことも耳にします。そしてもう一つ起こっていた大きな問題、それが霊的熱狂主義者たちの存在でした。今朝の12章から14章にかけて、パウロはコリント教会に分裂をもたらしていた最後の問題である霊的熱狂主義者たちについてメスを入れます。霊的熱狂主義者とは一体どのような人々であったのでしょうか。それについて知るために、まずは今朝の1節から2節をご覧いただきたいと思います。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。パウロが何々についてはぜひ知っておいてほしいという言葉を使うとき、それは事前にコリント教会の人たちの側から送られてきた質問、 それに対する回答の時です。言ってみればパウロが質問に答える時の口癖のようなものです。つまり彼は霊的な賜物についてコリント教会の人々から質問を受けており、それについて回答しているのです。霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。ここでパウロが言っている霊的な賜物とは一体何でしょうか。元の言葉を見ると霊的なもの、そういった言葉が使われています。言ってみればこの霊的なものがコリント教会から寄せられた質問でもあり、また教会分裂を引き起こしている大きなテーマであったことがわかります。ですが霊的なものと言われても私たちが知る限り教会生活において霊的あるいは霊というものは便宜的に聖書の言葉として耳にする機会はあっても、実生活においては一歩距離を置いたどこか抽象的なものとして位置づけられているような感覚があるのではないかと思います。そうした感覚というのはおそらく多くの教会においてそうであると思いますし、私たちの教会においても幾分否めない部分はあるのではないかと思います。ただこの霊的なものに関する問題というのは決してパウロの時代に限った話ではなく、現代の教会においても教会分裂を引き起こしてしまう要因となり得るもので、それは確かに教会の中にあるものである、そのことをお伝えしておく必要があるかと思います。そのように言うと何かしら霊というものを通してオカルト的なものをイメージされる方もおられるかもしれません。ですが決してそうではなくて、聖書が伝えている霊とはイエス・キリストの霊、つまり聖霊なる神を指しています。したがってこの聖書の箇所において聖霊の働きによるものか、あるいはそうでないかの明確な区分というものがパウロによって行われているのです。二節でパウロが語っているように、コリント教会の人々がまだクリスチャンになる以前だった頃、異教の神々の像の前で我を忘れるほど熱狂的に踊っていたような、あのような状況は決して霊的ではないとパウロは釘を刺していることがわかるのです。この言葉から見えてきますのは、コリント教会に分裂をもたらしていた霊的熱狂主義者たち、彼らが持つ問題というのが我を忘れるほどの熱狂的な状況で、誰にも理解できない言葉で突然祈り出す、異言と呼ばれるものです。そういった異言を唱える者がいたということ、あるいは自分たちこそが聖霊によって賜物、これはギリシャ語でカリスマと言います。そういった賜物を与えられた優れた信仰者であって、霊的な優位性というものを教会の中で主張するような人々が現れた、そのことが問題であったというのです。異言の問題と賜物の問題、いずれも聖霊なる神様の働きを正しく理解しないまま、独自の解釈で自分たちの霊的な優位性というものを教会内で主張して、そのことで教会の分裂を引き起こしていたグループがいたのです。こういった人々というのは、先ほどにもありましたグノーシス主義者の人々の中にも行われていたものですので、決してグノーシスと霊的熱狂主義者を切り離すことはできません。パウロはこうした人々に向けて3節でこう言います。ここであなた方に言っておきたい、 神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。ここでパウロが示している聖霊による働きであるかどうか、その一つの明確な基準というのは、聖霊なる神様が私たちにもたらしてくださる言葉であるというのです。誰も聖霊によらなければイエスは主である。つまりイエスは救い主であるという信仰告白を口にすることはできません。その反対に聖霊に満たされた人は決してイエスは神から見捨てられよ、つまりイエスは呪われよ、そういった意味の言葉を決して口にはしないというのです。信仰の告白はともかく、イエス様に対して呪われよなどという人が果たしていたのだろうかと思われるかもしれません。このことについて様々な解釈があります。例えば、この時代の異教の人々の間では、ナザレのイエスは神に打たれて呪われたものという認識を持つ人々がおり、パウロはここでそうした異教の人々と聖霊に導かれているクリスチャンとの違いを伝えるために、こういった表現を用いたという解釈があります。あるいはその他の解釈として、先ほど紹介した霊的な熱狂主義者、実はこれは今日でもキリスト教のたくさんある教派の教会の中にこういったスタイルを取る教会があるのです。そのような教会に集まる人々が聖霊に満たされた状態となって、我を忘れるほどの恍惚状態になって、突然大声で誰にも理解することのできない異言を唱え出して両手を天にかざして涙を流し始めるという、おそらく初めてそういった教会に行かれた人は驚くのではないかと思います。実際私も何度か目にしたことがあります。そういった恍惚状態というものが時に周囲の目をはばからず限度を超えた言葉をも口にしてしまう、そういったことを危惧してパウロはこのように言っているのだという解釈もあるのです。もちろんパウロのいた時代のコリント教会の現状というものと現代の聖霊主義のスタンスをとっている教会とで事情は異なっております。ですからそこのところはきちんと区別しておかなければなりません。ただこの先の14章においてもパウロは言っておりますが、彼自身異言を唱えることはできるのです。ですが彼は誰にも理解できない異言を唱えて恍惚状態になるよりは教会を作り上げる予言を語りなさいと、そのように進めているのです。だからこそ偶像に備えられた肉の時にも言っていたように、そこには配慮が必要となってきますし、その配慮に基づいて13章でのあの有名な愛の賛歌が登場してくるのです。そのように聖霊というものが明確に私たちに与えてくださる役割、それがまず言葉であるということを伝えております。これまでにもご紹介してまいりましたように、私たちはこの聖書を通して神によって形作られ命の息吹を与えられた神の似姿です。そして神によって似姿とされた私たちは神様から言葉を与えられ、日に日に新たに創造されている。それは日々神様に近づいて聖なるものへと作り上げられている命であると、そのように言うことができます。言葉は私たちの人格に働きかけます。私たちは他者のことをその人が語るあるいは用いる言葉を通して知ることができます。その人がどのような考えを持っているのか、 どのような性格の人なのか、それらを言葉を通して私たちは知ることができます。それゆえに、私たち一人一人が与えられている人格というものは、まさに神様から与えられている言葉である。そうした言葉というものを聖霊なる神様が一番に働きかけておられ、私たちの言葉をも清いものへと日々作り変えておられる。聖火の出来事が起こされている。そのように読み取ることができるのです。そうした私たちは、私たちの創造主である神の言葉を何にも増して求めます。先ほどお読みした旧約聖書、アモス書、8章11節から12節に書かれてあった予言の言葉。そちらには、南王国ユダのテコアという場所の出身のアモスという人が北王国イスラエルで預言者として活動していた時の預言の言葉が記されています。この時代の北王国イスラエルは経済的に非常に繁栄していました。しかしその一方で、今日私たちの世界においても見ることができるような貧富の差、またモラルが失われたような社会、指導者層の腐敗、社会における正義がないがしろにされている。果ては神様を神様として崇めず、人間主体の、もっと言うと自分中心の人々の考えによる営みが繰り広げられていました。そうした中で預言者は神様の厳しい裁きの言葉を人々に伝えたのです。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。この神様の裁きの言葉にあるように、紀元前721年、北王国イスラエルはアッシリアによって打ち滅ぼされてしまいます。本来神様から愛されながらも、その愛に応えることができなかった人々の悲惨な姿。ともすれば、私たちの現状というものを見つめるようにさせられます。私たちが今この世界で起こっている悲惨な状況を目の当たりにさせられ、一番に求めるべきは、私たちの心を癒し、そして命を作り上げてくださる神の言葉であります。そしてそうした神の言葉、私たちの人格というものに一番に働きかけてくださるのが、三位一体の神様の中でも聖霊なる神様であると言えるのです。したがって、先ほども申し上げましたように、霊的なるもの、あるいは聖霊なる神様というものは、実は教会生活の中において、あるいは私たちの日々の営みにおいて、最も間近な存在であると言えるのです。そしてこのように聖霊なる神様が私たちの言葉、そして人格を作り上げてくださる最も間近なお方であるということをご紹介させていただくと同時に、それら言葉や人格というものが私たち一人一人に賜物を与えてくださる。つまり、言葉から紡ぎ出される私たちの新たなる営みというものが語られているのです。パウロは4節以降でこう言います。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。三位一体形式で父子聖霊なる神様の働きというものが、教会に集められている私たちに対してどう働きかけてくださるのか、そのことを紹介します。大切なのは同じ神様だ。同じ種である。同じ霊であると。 コリント教会の中において、人々がおのおの自分たちこそが霊的なる賜物を持っている、特別な能力を持っている、だから他の信仰者よりも優れているということを主張する人々がおりました。けれどもパウロはそうではないと。そうした神様の霊によって支えられている私たちの営みというものに優劣をつけること自体が愚かなことだというのです。そのことを詳しく彼は7節以降において10節にかけて語ります。まあ、ここでは大まかに3つに分けることができると思います。この3つは聖霊なる神様によって与えられる私たち一人一人の働きというものです。一つ目が知恵の言葉、あるいは知識の言葉。二つ目が信仰、癒し、奇跡、予言、そして霊を見分ける力。三つ目が異言を語る力と異言を解釈する力。これらの働きというものを何かしら教会の特定の役職に当てはめて考える必要はありません。そうではなくて、今教会に集められている私たち一人一人におのずと与えられているものであります。また示されているものであります。私たちにはこうした何かしらの賜物、あるいはカリスマというものが神様から与えられております。それは自己満足に陥るためのカリスマではありません。弱い状況に陥っている人々を励まし支え、そして神様に栄光を期すためのカリスマであります。そして神様はそうした私たち一人一人の働きというものを喜んでくださる。その働きを喜んで教会の形成のために用いてくださるというのです。だからこそパウロはここにおいて聖霊の働きというものが起こっている教会においてはこういった分裂騒動は起きませんよと、どうか目を覚ましてくださいと、そのことを訴えかけるのです。だからといってコリント教会の人々のことを諦めているわけではありません。なぜかというと、コリント教会は他でもない神様が建ててくださった教会です。この仙台東六番町教会もそうです。時に私たちが神様のことを忘れて各々主義主張を唱えて仲違いをしてしまうようなこともあり得るかもしれません。それは人間的な弱さから引き起こされるものであります。どうしてもそうしたトラブルが起こってしまうこともあるかもしれません。けれどもこの教会は間違いなく神様が建ててくださった。だから神様はとことん私たちの弱さというものをご存知であるから、常に新しいものへと作り変えようと懸命に努力しておられることをも忘れてはならないというのです。パウロは11節でこのように言います。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのです。紛れもなく、こうして教会に集められた一人一人が聖霊なる神様によって導かれたのだから、聖霊なる神様の力が与えられていますと。日々の生活でいろいろなことがあるでしょう。けれども神様は決してあなたのことを見放したりはしていません。私たちが様々なトラブル、困難の中に陥った時、それは一つの孤独の空間が与えられます。実は聖霊なる神様というのは、私たちが孤独の中に置かれた時にこそ最も働きかけてくださるのです。孤独の中で聖霊なる神様を通してこのお方との交わりが与えられます。そしてそこから私たちの心と言葉、そして知恵や勇気、信仰といった一つ一つの賜物は新しくされていくのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちが今こうして教会に集められているのは、私たちの思いに先立って聖霊なる神様の導きであることを聖書を通して知らされます。 時に私たちが自分自身に絶望してしまうような時であっても、私たち以上に私たちのことを諦めておられない神様がおられます。神様、どうぞここに集う一人一人をあなたの豊かな御霊の注ぎを通して支えてください。また礼拝を覚えつつも集えない方々がおられます。そのところにあって支えてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌191番をご一緒に歌いましょう。お立ちいただきまして、唱詠542番をご一緒に歌った後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。